この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽やば、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、最近ねこの江口さんの音楽やばもライブと合わせてちょっと収録するスタイルが多かったのでね、
はい、
今回はもうたっぷりトークだけでという形でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日はあのカンダティモールという映画、
はい、
映画の上映会を、はい、紹介したいなと思います。あのこのなんであの時でもね、
そうですね、
上映会やりましたけど、
上映会2回ですかね、はい、開催して、そのうちの1回は監督の方にも来て
なっちゃんに、
はい、お話もしていただきましたが、はい、そのカンタティモールの上映会がまた今度あるということで、今回は、ゲストおなじみのフィジアンさんに来ていただきました。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
あの今彼がフィジアンが結構主催で上映会も、ね、はい、今回やってもらうということになってるんで、あのそうね、大津ね、
はい、
4月の19日ですね、
はい、ま
あ、あのやらせてもらって、監督の広田さんにも来てもらう、
はい、あら、そうなんですね、
あの東モール2002年に独立して、
はい、
で、ここでもう18年になりますけどね、あのその間に広田さんが映画を作って、はい、もう日本中だけではなくてハワイの上映会とかもね、去年ありまして、いろんなところで、ティモールってどうなってるのっていう話があの伝わっていってると思うんですけども、あのフィジアンがやることになったきっかけというか、なんでフィジアンが上映会やるようになったのかっていうのは何かありますかね。
もともとはですもんね、あの
あ、はい、ごめんなさい、
もともとは江口さんがティモールの上映会をやっていて、あプラスワンとかでは何回も見てたし、多分 5、6回見てると思うんですよね、結構、はい、
で、ちなみに江口さんが以前、まあ、やられてたプラスワンというお店では何回上映された
の、はい、やったかな、まあ、店他のところでもね、いろいろあって、
江口さんがその上映会を開いた数って、
はい、まあ、250回ぐらいだったかな。
少なくとも江口さん250回で神田ティモール見た
って見てる
もうだんだんもうセリフも全部なんか覚えちゃうぐらい。
それはないけど、逆にね、はい、毎回なんか新しいものが入ってくる感じ。
250回見て毎回新しいものが、
ね、
素晴らしいですよ。
でもそういう映画ですね。
映画ね、
なるほどね、
そういう映画、はい、本当に、
はいはい、
だから5回6回見でもまだまだ全然まだって感じですよ、ね、
僕人生の中で一番見た映画バックトゥーザフューチャーですけれど、まあ、あれも結構見るたんびに新しいものありますけど、確かに僕250回見たらもう飽きると思うんですけど、神田ティモールは250回見ても、
見ても、
なるほど、どういう、じゃあそれはもともと上映会エグさんの、
そうそうそう、何回か見ていって、はい、でやっぱりその一緒に広田夏子さんの監督の話を聞くと、またそれがまたすごいよくわかるっていうのか、 ああそういうことかみたいなのがだんだんなんか分かってきて、
またその最初見た時とは、うん、とはそのまた視点が変わるというか、
変わる、はいはいはい、最初僕見た時は、うん、はっきりそんなに分かんなかった、中かね、なんだろう、そういう政治的な話とか経済的な話とかは割と分かりやすいというか入ってきやすいんだけど、もっとこうなんか深いものがあるじゃないですか、その、
なるほど、
なんていうか人と地球の関わりだったりとかっていうのあると、最初見た時そんな全然は感じもしなかった、
ね、そうですね、うん、そういう部分の話にもやっぱりなってきますからね、まあ、確かにそういう意味では僕はまだ年、ね、2回見ただけで、まあけど本当に江口さんが言う通り1回見た時と2回目見た時でも確かに見る場所が変わってきたり、同じ場所でも感じ方が変わってきたりっていうのはありましたね。そうそう、
あのこう飯をガーガー食いながら喋るおばあさんがいるじゃないですか。あ, ね、はい、あのおばあさんええなとか、
ね、あ、なるほどね。
なんだな、そういうところが、
いろんな、
ここいいなとか、
ああ、いろいろ見えてくるっていう、
いろいろとね。
で、それの、その、まあ、江口さんのところで見てた中で、まあね、うん、その、そうね、大曽根といえば、ね、この前、肘屋さんが主催した、そうね、音
市の
開催の会場でしたけれど、はい、自分でも上映会を開きたいなという。
そうです、そうです。で、ちょうどあそこ場所的にすごくいいなと思って、うん、
はい、
あれ、3つ、区切れるんですね、部屋が。
ああ、はい。だから前回は全部ね、取っ払って、一つになってましたけど、大きくしたけど、
あれを今二つ借りて、はい、だから半分ぐらいのスペースになるのかな、あれの。で、プロジェクターとか、スクリーンももう揃ってるのね、あそこに。
そうですね。
だから、で、外に出ればお茶も飲めるし、うん、ご飯も飲めるし。
ああ、カフェも併設してますから、
うん。だからちょうどいいかなと思って、はい。で、あそこでやりたいなという。
なるほど。
はい、で、今回は、はい、小向井サダムさんのミニライブも、一緒に。
助監督ですね、
なるほど。
もともと音楽をずっとやってましたね。
はいはいはい。
ね、なっちゃんと一緒に、東森って、彼は背が高いんです。
ほう、
1メーター90は、
ね。
めちゃくちゃ高い。
これは高いですね。
彼が手を伸ばせば、もっと高いとこからカメラを映せる。
目線が出てる
高い。で、いろんなアングルが取れたという。
他にもちゃんと理由はあったんですけどね。背がでかいからだけみたいにね、ちょっと今の話になっちゃいますけれど。なるほど、助監督としてもちろん、その、東ティモールの方にも足を運んで、一緒に映画を撮られた方の。うんうん、
そ, そ, そこで弾いて歌ってはいますけどね。あの映画の中
で。いや、多分、そうですね。はいはいはいはい。
で、ティモールに行った時の自分の歌を作ったりとかもあるし、はいはいはい、ティモールのアレックスが歌ってた歌を、歌ったりとか ね、してくれてますね。
そうですね。はい、ちょっとね、その後ね、まあ、そのいろんな、この映画が終わった後の、まあ、やっぱりまたそこにストーリーがあったりとか、はい、まあ、いろんなことがね、あるっていう、うん、まあ、その曲に関してもそうですよね。その映画が撮り終わった後に作った、その映画の中から生まれた曲っていうものも、今回ね、
うん、名古屋のね、ミュージシャンでも映画何回か見てるうちに歌ができたっていう人もいたし、ね、
なるほど、うん、その映画を見て曲が生まれ
る、僕もそのいう曲が一曲ある。あ、
そうなんですね、
はいはい、それきっかけの
今回肘屋さんのライブは
ないです。
ないんです
ないですけど。
で、その曲はちょっとまたの機会に、ちょっとぜひ聴かせていただきたいですね、本当に。だからそういう意味で、その一個の映画が、それだけこう、人に伝わって、また新しいものを生み出してって、またこう、広がっていくっていう、広がり方は面白いですね。だからそれは、やっぱり音楽と、この映画がその融合してる部分が、やっぱり音楽っていう部分もテーマとして、やっぱりちゃんとある映画ということ
だからね。本当に音楽とか踊りとかって、すごい力持ってるなっていうのがなんか 実感として分かりますよね。
この映画伝えてくれる、
なんか勇気はもらえるというかね、そういうところでは。
あのまたそのサダムも撮影をずっとやったけど、
はい、
その音楽のシーンがいっぱいあるんですよ、
はい、ありますね、
だけど音楽今から映すから音楽やってくださいっていうふうには一度も言わなかった。
ああ、なるほど。
彼がカメラ持って歩いて通りすがりにやってるのを映すっていう、そういう映し方ばっかりだった
でしょ、ね、まあ、そういう意味で言えば、まあ、その東ティモールに自然にその生活の中に音楽があるという状況なんでしょうね。うん、まあ、本当にね、はいはい、
その、ま、ああいうデリとか、その街中でも結構あちこちで歌を歌ってたりするんですかね、
う
ん、
そう、教会で歌ってるシーンとかね、あとね、あとアレックスは子供たち集めて、実際に子供たちを歌ってるシーンを映してたりとか、まあ、飛行機だけあの倉庫みたいなところでね、アレックスは一人で歌ってるシーンあったけど、あれも偶然その行き合って、
ね、まあ、うん、まさにだからドキュメンタリーですよね。
そうそう、
はいはいはい、
だからもう脚本はないわけです。何が起こるかわからない、そういうフィルムをたくさん作ったから、はい、編集して映画にするのにもすごい時間かかって
た、ね、いや、うん、本当に莫大なそのテープのね、中からこう本当にだから編集、その撮影期間で、その編集期間でもう制作期間でどれぐらいの相当な期間、
編集8年、
8年って言ってましたよね。そうなんですよ、
それも素人だからね、余計大変だったろうと思うんだけど
ね。まさにこのためにこう映画を作りたかったわけですからね。
できて試写会をやった時に僕も見せてもらった。でその試写会の後にじゃああっちこっち上映しましょうっていう直前に、あの東北の大震災が起こったの。で震災で揺れた後に映画をみんなに見てもらうことになった。
は
あ、そうすると、まあ、僕の中のストーリーの一つですけど、やっぱりあの震災があった時に、あの今までの生き方でいいのかなっていうことを感じる人結構いたと思うんですね。だから普通だったら、まあ、経済も右肩上がりで良くなる、みんな良くなっていく方向で考えだけど、そう良くなるためにはそこを支える部分もあって、そこは逆にあの落ち込んでるところはあったかもしれない。でもいいところしか見えなかったね。でどっかで立ち止まって振り返ってみて、こんで良かったかなっていうタイミングが必要だったような気がする。うそういう時にこの映画出てきたね。
なるほど。
で生き方、人々の生き方、もうちょっと振り返ってみよう、もっともいろんな人と協力し合うとか、あるいは自然と仲良く一緒に暮らせるやり方とか、そういう提案をたくさんしてくれてますね。
なるほど。まあね、だからそういう意味ではまあね、まあこうやって今でもこういろんなことがあって、うん、まあそういうあれですけど、まあなんか今聞いて思ったのは、これはあの変な話、東ティモールの人たちにとっても、うん、いずれ何かそのこう東ティモールもいろいろ変わって進化していく中で、やっぱり東ティモールの方たちにとってもこのある種立ち止まって自分たちのルーツとして知るような、その作品映画にもなるっていうね。
あの近代社会がどうなっていくかというのをね、あのもうどんどんどんどん先行っちゃう、でもちょっと待ってっていう感じがね、この映画にはあると。
やっぱりそのもちろん自分で立ち止まるということも必要だし大切なんですけれど、やはりこう何かしら世の中の動きがね、そういうことをまあ気づかせてくれたり、こういった作品でね立ち止まるタイミングを教えてくれるっていうことですね。
監督の前話は本当にあのいろんなエッセンスたくさんあって面白い話多いけど、例えば一つはやっぱり自然との関わり方、どうやって関わっていくかで、自然に対して人がその思いを自然に向けていくと、自然の方からもその人にエネルギーが返ってくるんだって、そうやってお互いにあの成長できるんだっていうことをね、一つは伝えてるなとも思うんですね。
だからまあ今江口さんが話したようなテーマっていうのは、やっぱりその一回見ただけではなかなか感じ取れない、ま
あ、もともとそういう感性強い人は多分いるので、一回見てもねそうやって感じる人もいると思う。なるほど。僕はまあまあ全然、
まあそうですね、やっぱりそのさっき言ったような歴史的な部分でのそのどういうまあその どういうところのこうあの支配されててっていうところから独立に向かうまでのその歴史的な情報っていうところにやっぱり目がね行っちゃいますから、ね、まあ、
最初はそこは分かりやすいところですよね。日本がどう関わってたかとかね、そういうのはね。
そういう意味ではあの当日19日は何回上映するんですか、これ。
あ、1回です。
あ、1回ですね。です、当日は1回までですね。あ、はい、そう、250回は上映しないですね。無理ですね。はい、なるほど。いやけどこれはね、だからあとはやっぱりこのなんであの時 FM の中でねやっているこの江口明の音楽やわっていう、その音楽の話をするという番組ですけれど、初めてねこういう映画というものを通して音楽にまた触れるっていうのも面白いなっていう、だからそういう意味で言うとその江口さんなんかはその音楽と映画のこうなんていうんですかね、親和性みたいなのっていうのはどうなんですか。まあ例えば江口さんの好きなねビートルズなんかもね、その映画だったり
っていう、まあこの映画はやっぱドキュメントっていうのが特徴でもあって、映画全編の中で20曲以上曲流れる、だからもうほとんどミュージカルに近いかもしれない、ほとんど映画あの CD も出てますけど、
そうですね、サウンドトラック、なんていうんですかね、
あれ聞くともうそれだけで映画の上映時間終わっちゃうぐらいあるんで、でまたティモールっていう国がみんな音楽大好きなんですね。で、体を動かすことも好き。はい、そういうやっぱ自然の中でそういうものに育てられてきたっていう要素はあるかなと思いますね。な
るほど。だからこうね、まあ僕もこの監督がね、まあ、来た時に、まあ、その質問コーナーみたいな中でねちょっと話題に出たと思うんですけど、やっぱりこの、映画を見て感じたものをどう自分の生活に落としていくのかっていう部分がやっぱり課題であって、まあ、一番難しいところだなっていうね、まあ、話をこうしたりしたんですけれど、まあ、ぜひね一回まずね、見ていただいて、やっぱりまたその今の自分の生き方ね、まあもっと大きい意味で言えばその世の中のあり方っていう部分についてこの映画を通してちょっと考えてみたりっていうね、
あとその日本の今のこの社会となんか東ティモールのなんかあまりの違いというかね、なんかでも 同じ人間なんだろうけど、多分その東ティモールの人の中にその例えばアルコール依存だったりとか、はい、対人依存だったりとか、なんかそういう感じはしないんですよね。なんか、まあ、もちろんギャンブル依存、ギャンブルもともと多分ないかもしれない、
はいはいはい、
そういうのとかね、はいはい、なんかすごくなんかその辺の違いっていうのがね、なんかも感じたりとかしましたね。
なるほど。まあ、同じ人間だけれど、なんかこう、
その環境の違 い, い
の、環境の違いだけなのか、そもそもその
どうなのかっていう、
人間の違いなのかどうなんでしょうね。やっぱり環境が生み出すものなんですかね、そういうものっていうのは。
まあ、両方あるかなと思うんですけどね。環境が作り出すものもあるし、人の中に始まるものもあるだろう。
まあ、けど少なくともその学ぶべきこととか、まあ、真似できることっていうことはね、きっとこの映画を見た中にあると思いますしね。
これからも古くなってないんですね。
なるほどね。はいはいはい。
映画完成してが何年も経つけど、
けれど、
今僕らはどうやってこれから生きていこうかっていうアイデアもやっぱりその中に、映画の中にたくさんあるような気がするんだよね。
確かに。
まあ、そういう意味では、まあ、今この2020年のタイミングで見た時に、はいはい、また感じるもの、
その時でね、はい、多分感じるものが違ってきたりとか、
そうですね、な
んかする、そういう感じがしますね。
じゃあもうこれは
見てほしいですね。
そうですね、
見てもらってまた話ができるといいですね、はい。
じゃあということで、じゃあまあここでね、まあ、ちなみに江口明さんにとってはこれが251回目の鑑賞になりますが、カンタティモール上映会ということで、2020年4月19日日曜日、はい、場所は先ほど言いました、そうね、大曽根で、
はい、
時間が15時から18時ということで、
はい、
会場は14時で、
はい、
はい、よろしいでしょうか、はいはい。あと先ほどもね言ったように、近くにカフェなんかもありますので ね、
そうですね、
まあ、ちょっと早めに行っても楽しめる場所ですので、はいはい。そしてね、当日は、広田夏子監督のトークショー、
トークショー、
はい。そしてこれが小向
サダム
サダムさんですね、190センチの長身から繰り出されるだからもうこの190って聞いた後にこのミニライブっていう言葉になんかちょっと違和感を覚えますけどね。ミニじゃないじゃないかっていうね。はい。そして、まあ参加費が、一般の方が2000円、学生が、1000円ということで。
はい。
連絡先の方はね、また、このひじやんさんの方
は、ね。書いてないですけど。
書いてないですけれど。
小中高生は無理、無料。
あ、小中高生は。
学生から、あ、大学生から1000円。
大学生から1000円で、小中高生は
無料。
無料で。
無料で。
あら。
はい。
まあ、まさに、それぐらいのね、若い世代にも見てもらいたい映画だということで、はいはい、じゃあ、まあ、ぜひ、振るってね、皆様、お集まりくださいということで、はい、はい。本当に今日はね、なんかこう、映画の話をするっていう部分では新鮮でしたけれど、やはりここにも音楽があってまさに音楽やわだったなという回でしたが、まあ、あとはまあ音楽ライブもね、今後いろいろまたやっていきたいですし、はい、本当に今日は伊地原さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではまた次回、さよなら、
さよなら。
夢を見てる波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと も月も夕日も」